6月の1日の日曜日です。で、今日も出かけてきて、今日はまあ昼間、今まだ夕方ぐらいなんですけど、昼間出かけてサッカーを見てきたんですね。で、サッカーって言っても女子サッカーのなでしこリーグの試合があって、なでしこリーグは5月の中旬はアジアカップっていうのが、ね、日本代表が出場してた大会があったんで中断してたんだけど、今日から再開してですね。で、各地で試合が行われたと。で、そのアジアカップで結構活躍した選手たちも海外のチームでプレーする選手もいますけど、日本のなでしこリーグでプレーする選手もいて、いろんな選手を見ることができるわけですね。で、見てきたのは東京の味の素フィールド西ヶ丘っていう、西ヶ丘サッカー場っていう名前なんですけど、まあ味の素は命名権持って今は味の素フィールド西ヶ丘っていう名前で、味の素スタジアムと間違えかねないんだけど、味の素スタジアムって調布だからね。で、西ヶ丘は北区の赤羽とかの近くだから、結構本当間違えると、もう間違えたと気づいた時にはもう一つの方には行けないぐらいの、1時間ぐらいかかるくらいの距離なんで、まあ注意が必要というか、なんかもうちょっと違う名前でも良かったんじゃないのかしらとは思うんだけど、まあしょうがないでしょうね。で、ここが西ヶ丘っていうのがね、そんなに大きいスタジアムじゃなくて、まあ、1万人入らないんですよね、客席は。多分8000とかそれぐらいじゃないかったかな。で、まあ、屋根とかも、一部のメインスタンドの本当に真ん中ぐらいにしかなかったりとか、あと、電光掲示板はあるけど、多分映像とかは、今は映るのかな？昔は本当にね、本当に電光掲示板だったんですよ、昔は。だからもう映像とかが映らないっていうような、結構な、まあ昔からあるスタジアムだからね。なんだけど、でもとにかくサッカー場っていうぐらいで、陸上競技のトラックがないんですよ。だからものすごい近い、もう一番前に座ると本当に目の前にベンチがあって、で、アップしてる控えの選手とかのアップの様子とかは本当にもう目の前に 2,3 メートルぐらいのところで見えたりするような、そんなような場所で、僕はすごく好きで、昔から、昔ってもう 4,5 年以上前から主になでしこリーグを見に行ってるんですけど、で、そこで今日は日テレベレーザと浦和レッズレディースの試合が行われた。で、日テレベレーザは、まあ、今季はちょっと苦戦をしてて、やっぱりその世代交代というか、有力な選手がどんどん他のチームとか海外とかに移籍していて、でもその中で、そこはその若い下部組織が高校生とか中学生のね、なんていうの、いわゆるユースのチームが強くて、そこから何人もの選手が昇格したりとか、あとまだ本当に高校生だけど、なでしこリーグに出てる、要はベレーザに登録して試合出場してる選手も多かったりとか、すごく若いチームで、浦和レッズレディースっていうのは、まあ浦和レッズの女子チーム でこっちも本当に若い選手が多くて、というのはレッズレディースは去年とか一昨年にそれまでずっとチームにで所属していた選手たちが引退をした選手が多かったんですよね。ちょうど30代頭ぐらいになって、引退っていう選手が結構重なって、そんなこともあって、去年はすごく苦戦したんですよね。その若いチームになって、で、監督も新しくなって、 で、たらやっぱり最初の1年、そのかなりガラッと変わったから結構苦戦して、で監督も途中で変わって、でも1年間戦ってなでしこリーグで残留して、で今年は快進撃で首位なんですよね今、うん、多分それは去年その結構苦しみながらも1年間ずっと若い選手が戦い続けて間違いなく力をつけたんだろうなっていう、それは思いましたね。だから多分ね、今シーズン例えば日テレベレーザも苦戦してるし、あとは去年一昨年っていうのが圧倒的に強かったアイナック神戸レオネッサも実は今年苦戦してるのね。アイナックはとにかく今年海外に移籍した選手がすごく多くて、スタメンにいた3、4人ぐらいの選手が、海外に移籍している。でそういうこともあるから、でもちろんあのチームは若い選手がすごくいろんなところがやっぱりそのサッカーできる環境としてすごく整ってくるんでね、優れた選手たちは揃ってるんだけど、でもやっぱり初めにそれまでねレギュラーだった選手が、しかも代表クラスの選手が、移籍して、それはやっぱりその10代とか、ね、20代前半の選手にいきなり埋めろっていうのはやっぱり難しいわけで、やっぱりそれで今苦戦してるんですけど、でも多分どちらも来年再来年になるとまた力をつけてきて、今日も優勝に争うようなチームにはなるだろうなと思ってます。で今日の試合もそのベレーザとレッズの勢いというか、その成熟度合いというかが出たのかなと思いましたね。結果としてはね、2対0でレッズが勝って、でそんなにこう圧倒的な感じではない、決してそんなにすごい実力差があるというふうには感じないんだけど、でもやっぱり攻撃陣のところでやっぱりレッツって駒が揃ってるんですよね。2トップにこの間の代表のアジアカップにも出たキラ選手っていうと後藤選手っていう2人がいて、で他にも右サイドに、これは2012年にあの U20 の女子ワールドカップという20歳以下の女子ワールドカップで活躍した島田選手っていう、あの小柄なんだけどドリブルがものすごく上手い選手がいて、でボランチには、これも彼女も今回のアジアカップに出ましたけど、名本選手という、名本選手は中学生の頃からなでしこリーグ出て、今浦和で強いですけど、その前に福岡にいて、福岡の、福岡 J1 クラスっていう今2部にいるチームなんだけど、そこに中学生の頃からトップチーム登録してずっと試合に出てたボランチで、ボランチって最近言わないのか、セントラルミッドフィルダーっていうのかな。で今日もやっぱりあの前線にどんどんボールが出すし、守るところは結構ガツガツいくし、あのやっぱり実力ある選手だなということはすごく感じます。でベレーザもね、ディフェンスラインはだから岩清水選手って日本代表の選手もいるし、有吉選手ってサイドバックの選手もいるしね。で、そこは揃ってて。で、ミッドフィルダーにそのやっぱり代表の坂口瑞穂選手っていう選手がいて、坂口選手は普段はボランチをやることは多いんですが、なんか今日はね、もう一つ前のポジションというか、トップ下まではいかないけど、でも、フォワード2トップがいて、その後ろぐらいのミッドフィルダーの位置にいましたね。やっぱ坂口選手もフィジカルが強いっていうか、ボールの奪い方と、あとその、自分に来たボールのキープの仕方が非常に優れている選手で。で、坂口選手が結構起点になってて、でさらにもう一つその坂口選手の後ろにそのやっぱりセントラルのミッドフィルダーに原選手って選手がいて、 原選手はなかなか今は代表には呼ばれてないけど、10代の頃は確かアジア最優秀選手に選ばれたこともあるような、まあ、すごく小柄だけどテクニックがある選手で、その選手がだからボールをあとは抑えて前に出すっていう、ね、その縦の関係でボールを出したのが印象的だった。でもね、やっぱりベイダーがちょっと最近思うのは、その攻撃の どうやって攻撃しますかっていうところが、なんかそのプランというか、これを軸にっていうのがちょっと分かりにくいというか、それはやっぱりまだフォワードの選手はみんな若いっていうのもあるんだろうな。その例えば昔から大泉選手とか、ね、あと大泉選手の妹の長里浅野選手とかね、あと岩渕選手とかね、もっと前で言えば大野選手とか、今イギリスに行ってる大野選手とか、今は2部にいるけど荒川選手とかね、そういう結構特徴のあるフォワードの選手はずっと軸としていて、で今も実は若いすごくいいフォワードの選手は何人もいるんだけど、でもまだその彼女たちもそんなにすごく経験が豊富かというとそうではないので、そこでそのどうやって点を取るかっていうのは、なんていうかな、そのなんてこの選手が出たらこういう、例えば極端にはすごく背が高い選手がいればその選手でこそプレーをすればいいだし、足が速い選手がいればその選手を狙ってスルーパスを伸ばせばいいんだしっていうのはあるんだけど、多分どっちかというとみんな万能型というか、前に言ったらそのサイドとかトップ下もできるような選手っていうことなだという印象があって、まあそのよう今年新人に入っている島田選手っていうのは割とストライカータイプで見ていてなんか面白いというか、フィジカル強い感じで、ちょっと特徴あるかなと思ったんだけど、なんかじゃあどの選手でどういう点の取り方をプランにするかっていうのは、なんとなくこれから今模索しているところで、それがそのある意味決定力が若干心配っていうところにつながってるのかなってことは感じましたね。そんなようなところ、でもだからやっぱりスタジアムのサッカー見るっていうのはいいなっていうのはそういうのを感じます。特にね、元は伝統的なチーム、両チームだから、それぞれのサポーターも熱心だしね、その雰囲気がやっぱりあるからスタジアムのサッカー見ないなってことは感じましたね。そんなようなところでしょうかね。じゃあ以上です。それじゃあまた。